ただいまマタイによる福音書21章の23節から27節までをご一緒にお聞きいたしました。イエス様は受難週の3日目、すなわち火曜日になりますけれども、祭司長たちや長老たちから論争を挑まれ、そして議論を戦わせられます。ずいぶん長くこの議論というのは続くんですけれども、今日聞いた箇所というのはその発端にあたるところです。23節をもう一度繰り返しお聞きいたします。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきていった。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。神殿の境内にイエスもおられたんだ、ここに言われていますけれども、この境内というのはおそらく異邦人の庭のことだろうと思われます。この前の日、すなわち月曜日にイエス様が捧げ物にする動物を売る売店や神殿に納めるための特別な貨幣に両替するための両替所の屋台なんかをひっくり返して見分け嫁をなさった。でそれが異邦人の中庭と呼ばれるところです。もともとはその場所というのはエルサレム神殿に礼拝にやってきた異邦人たちが、ユダヤ人もそこにもちろんいていいわけですが、旧約聖書の朗読を聞き、またその解き明かしを受けるはずの場所です。御言葉が朗読され、それが解き明かされるその場所でイエス様も人々を教えられました。ですからまさに御言葉が語られ聞かれるべき、そういう場所において神様の独り子であるイエス様が集まった民衆を教える。でこれこそこの異邦人の中庭の用いられるべき本来の意味の役割と言っていいと思います。まさしく本来こういうふうに異邦人の庭は用いられるべきだったんですね。それまではですね、いろんな両替の屋台が立ち並んだり、動物の鳴き声なんかが騒々しくって、なかなか朗読、律法が朗読されても聞き取れない、そういうようなことがあったわけですけれども、今はそういうものがですね、すっかり静かになって、聖書が読み上げられ、それが解き明かされる、それを聞くことができるようになったわけです。ところがイエス様がそんなふうにですね、異邦人の庭を清められて、そしてそこで民衆を教えておられた、その時に横脇から邪魔が入ってきたのです。祭司長や民の長老たちが近寄ってきて言った、ここに言われています。イエスも教えておられるんですから、これはイエス様が話しておられる話を中断したということになります。イエス様が民衆を教えておられる、それを横合いからやってきて、遮って、そして何の権威でこのようなことをしているのか、でそういうふうに尋ねます。あるいは誰がその権威を与えたのかというふうにも尋ねたわけです。でシュエスの話を遮った人たち、でそれはここに出てきているように祭司長たちや民の長老たちだったと言われています。でこの人たちはエルサレムの最高法院を構成するメンバーである人たちです。ですから、人によってはですね、この日この祭司長や民の長老たちがやってきたというのは最高法院を代表するようにしてこの人たちがやってきたんだというふうに、説明する人もいます。でもその通りだったのかもしれません。でもその最高法院というのはどういう働きをするかというと、もう今火曜日ですが、これから数日経たないうちにですね、イエスも陰謀によって逮捕して、そして、最高法院で本当は、2回別々の日に証拠調べが行われて、その上で判決が行われなければいけないというのが当時のルールですが、そういう意味では誠に不十分な手続きで、夜の間にその裁判を見返したことにして、そして主イエスを朝になると同時にピラトのもとに送りつけ、十字架の貼り付けの刑にしてしまう。それがこの 最高本位の人たちです。大司祭たち、民の長老たち、こういう人たちがそれをするわけです。でその同じ人たちが、まあ、その数日後のことはまだこの時点で計画に上っていないのですけれども、イエス様の前にやってきて、イエス様をやり込めようとして、イエス様の前に立ちふさがるわけです。やってきた人たちは民を教えるイエス様の前に立ちはだかって、教えを中断させ、そしてあなたにこういうことを行う権威が本当にあるのか、誰がその権威を与えたのかと尋ねるんです。しかしです、実はですね、イエス様の前に立ちふさがって、イエス様が教えを語るのを邪魔しようとしているこの人たちこそが、果たしてそんなことをする権威を与えられているのかと、本当は尋ねられなければいけないだろうと思います。イエス様のもとにやってきた人たちというのは、まあ、実はですね、自分たちが今何をやっているのかわからないまんまに行動しているようなところがあります。問いただそうと思ってやってきた人たちは、自分たちこそが最高法院の議員である、そして自分たちこそが聖書の正しい教え、正当的な教えにお墨付きを与えるのであって、そしてそれをきちんと伝えることのできるラビ、ユダヤ教の教師のことですが、そういう人たちを自分たちが、この人は確かだというふうに認定することができるんだ、そういうふうに思ってるわけです。でところが、そういう最高位の議員たちにとってイエス様というのは知らない人ですから、だからこれはきっと偽物のラビに相違ないと見当をつけるわけです。でもしお前が本当にラビで民を教える資格があるというのならば、一体誰からそのラビというふうに、その役割を、務めを受け継いだのか。ラビというのは、正式のラビになるときには、ラビの先生からお前をラビにするって言ってもらわなきゃいけない。しかもそのときには、3人の、公に認められたラビが立ち会ってですね、そして、それで4人のラビによって間違いなくこの人はラビに任せられましたというようなことになっていくわけなんです。ですから、ここで最高法院の議員たちが尋ねていることというのは、お前は一体誰からその資格を受けたのか、誰がそのような権威を授けたのかというふうに言ってるわけです。で、このようなことというのは、直接にはですね、今ここの境内で教えているということを指しています。しかしそれだけを言ってるんではないんですね。1日前にまさにこの異邦人の庭でイエス様が大騒ぎを起こして、生贄の動物を売る屋台とか両替商の台をひっくり返したということも、含まれてますし、その後イエス様が、子供たちからダビデの子にホサナと呼びかけられている。でそれを聞いて、あんなことを言ってるけど叱らないのかと言ったら、叱りもしないで放置をなさったということ、あるいはもっと言えば、そのもう一日前、一週の初めの日にイエス様がロバによってお入りになった時に、多くの人がですね、ダビデの子にホサナと言ってそれを迎えた。イエス様は、そのこと叱りもしないで、黙って聞いておられた。でそういう全てのことを指してこのようなことというふうに言っています。つまりイエス様はですね、エルサレム入場の時に大変に目立ちましたから、実は入場してきたその時からエルサレムの当局者たちに目をつけられているところがあるわけです。で最初の日はただ大騒ぎして入場してきただけだと思ってたわけですが、2日目になったら、宮清めをなさった。これは神殿の当局者にとっては、自分たちがそこからマージンを稼いでいる、そのことができなくなるということですから大問題であるわけです。そして3日目火曜日になったら、その誰もいなくなった、静かになった異邦人の中庭で、人々を教えている。一体お前は何の権威でそんなことやってるのかというふうに尋ねているわけです。イエス様が民に御言葉を告げ知らせる、 そのことを最高法院の議員たちは何とか妨害してやろうと思ってここにやってきてるわけです。で、妨害しようとしてやってきてる人たちは、まあ、イエス様のことを軽く見てですね、さほどの権威もあるまいと思って教えることを中断させて、お前は一体どこからこんなことをする権威を受けたのかと尋ねました。でイエス様はそれに対して問いを持ってお答えになります。でどうもその、私はその2000年前に生きたわけじゃないので直に見たわけじゃないのですが、物の本を読んでると当時のラビたちというのはですね、何か質問をされたときにそれに別の問いで答えるというようなことをよくやったようです。そんなふうに言われています。で、そんなふうに問いで答えるという中にはですね、尋ねられたことにちゃんと答えられないので質問を返してうやむやにしちゃうというような時もあったようですけど、しかしそれだけじゃなくてですね、別の場合には尋ねられたことの本質をよりはっきりさせるような問い返しをして、そして、尋ねられている事柄が非常にはっきりするように、そういう考えられた問いで答えすらありもいたようです。でイエス様がここでなさっていることはそのまさしく後者だと思います。イエス様が尋ねられているのは何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのかということです。そしてこれにまっすぐ答えるとしたらですね、この権威をお与えになったのは神様ご自身だということになるわけです。父なる神様がイエス様の背後に立っておられて、イエス様は神様の御心にかなうことだけを行い、御心にかなうことだけをおっしゃっているので、そこに権威があるのだというのがまっすぐな答えになります。イエス様はヨハネによる福音書の5章32節のところでこんなふうにおっしゃるんです。ヨハネによる福音書の5章32節というのは173ページですけれども、173ページ、ヨハネによる福音書5章32節、私について証しをなさる方は別におられる、そしてその方が私についてなさる証しは真実であることを私は知っている、すみません、その前の31節でもから読みます。もし私が自分自身について証しをするなら、その証しは真実ではない。私について証しをなさる方は別におられる、そしてその方が私についてなさる証しは真実であることを私は知っている。イエス様が自分自身で、自分のことを証しするならそう真実じゃないかもしれないけど、しかし私のことを、ちゃんと証ししてくださる方は別におられる神様です。で、その神様の証しが真実なことを私は知ってるんだというふうにイエス様おっしゃってるわけです。つまりイエス様の権威の由来、イエス様の教えが確実なのだということを証しするのは神様ご自身だ、そういうふうにイエス様おっしゃるわけです。そしてまさしくイエス様はそういう方として民を教えられました。ですからイエス様の教えというのは常に権威があるものになっていたわけです。私の教えは権威がありますなんて言うんじゃないんです。そうじゃなくて事実としてイエス様がおっしゃることというのは本当にそうだというふうに人々の心を捉えてですね、そして権威あるものとして教えていることにみんな驚くというふうになります。マタイによる福音書の前の方ですが、三条の説教というのが5章から7章まで語られますけど、有名な結びなんですが、7章の一番最後のところで7章の27節28節見るとこんなふうに語られます。イエスがこれらの言葉を語り終えると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになったからである。つまり聖書にこう書いてあります。この言葉はなんて言って説明するんじゃないんです。そうじゃなくてイエスはまさしくご自身の背後に神様のその方が立っておられる、そういう方としてあなた方にこのことを告げるというふうに教えられる。で、聞いた方はイエス様が語っておられるようなんだけど、しかし確かにこれ聖書の中に語られていることだと思って非常に驚いたわけです。 イエス様は教えの権威があっただけではありません。例えば行いにおいてもですね、イエス様は権威ある方であることをお示しになりました。その後9章ですけれども、イエス様は中風の人を癒された時にこんなことが起こっています。イエス様はあなたの罪許されるって中風の人におっしゃったんですね。ところが聞いている人の中に疑う人がいたわけです。どうしてあなたの罪は許されるなんてことをこの人は言うのか。でイエス様は心の中でそんな風にイエス様に対して批判を抱いている人たちの前で、罪を許すということと、それから歩けないでいる人が歩けるようになるということと、どっちがあなた方にすごいことと見えるのか、でそうおっしゃりながら、こんな風におっしゃりを行います。9章の6節ですけれども、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中風の人に、起き上がって床をかすに家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。イエス様は言葉においても行いにおいてもですね、間違いなく権威があるということをお示しになっていたんです。ですからイエス様の教えに耳を傾ける、そしてその教えを本当に真面目に考えてみるならば、ここに間違いなく権威が与えられているのだということを知ることができたに違いないんです。ところが今イエス様の前にやってきた人たち、イエス様が教えることを邪魔立てしようとしている人たちは、イエス様に本当の権威があるということを認められないんですね。でそれはどうしてかっていうと、自分たちこそが権威の源なのだというふうに思ってるからです。祭司長たちも律法学者たちも、我こそがエルサレムの最高法院の議員のメンバーである、そして地上の宗教的な権威というのは全て自分たちが管理している、自分たちが権威があると認めてやればそれは権威があることになるけれど、自分たちがそれを否定すればその相手の権威は失われるんだ、そういうふうに思っているんです。つまりイエス様がどれほどですね、権威ある方としてお語りになり、その言葉に実際に力があり、そしてまたイエス様がどんなに権威があることを示す、そういう宮沢をなさるとしても、その権威っていうのは結局はですね、それを見て信じるか聞いて信じるか、その受け取る側が本当にこの方こそ権威ある方だって信じないとですね、その権威が認められないっていうことなんですね。イエス様の権威っていうのはですね、そういうものです。教会の、礼拝説教でもそんなところがありますけれども、私たちは毎週聖書を開いてそこに語られている御言葉を聞こうとして集まっています。これ御言葉を聞こうとして、神様の言葉として聞こうと思っているから、私たちはそこに力を見出すわけです。しかし同じ言葉をですね、そんな何千年も昔の言葉に意味なんかあるはずがない、今の時代の方が科学技術が進んでて今の方がよっぽど知恵があるんだと最初から決めて聞こうとする人には、ちっとも聖書の言葉というのが響かないということがあり得るわけです。同じ言葉を聞いても本当にそれが真実だと聞く人もいれば、あるいは陳腐な昔の古くめかしい言葉を語っているというふうに聞く人もいる。それはどうしてかというと、聞く側の姿勢なんです。聞く側が本当にそこに神様の権威を認めようとして聞いているのか聞いていないのか、それによるわけです。で今イエス様の前にやってきている人たちは、イエス様の語ることを聞いて判断しようとするんじゃなくて、それを止めて、そして自分たちが判断しようとしている。だからそういう人たちはですね、何を聞いたってイエス様に権威が与えられているって認めるはずがないんです。でイエス様は逆にですね、そういうふうに尋ねてくる人たち、自分たちこそが権威の源なのだというふうに言い張る人たちの じゃあ権威というのは本当に神様から与えられているものなのかということを問いかけられる。それが実はここでイエス様が問うておられることなんです。24節でこういうふうにおっしゃいます。イエスは答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら、私も何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマ洗礼はどこからのものだったか。天からのものか、それとも人からのものか。ヨハネが施した洗礼運動、あれは天から、つまり神様の権威で行われたものだったのか、それとも人からのものか。ヨハネが自分勝手にですね、神様の名を語って行ってたことなのか、あなた方どちらというのか。権威を持って何が正しい教えで何が正しくない教えだっていうふうに言い切れるというのであれば、あのヨハネのやってることというのはどっちだったのか、それにちゃんと答えてくれたら私も答えてあげようというふうにイエスもおっしゃったんです。でここにやってきた祭司長たちや長老たちは本音を言えばです、ヨハネのことをひどく嫌ってました。それはその洗礼者ヨハネという人がですね、当時の宗教的エリートの特権を認めなかったからです。どんな立場の人であれ、本当に心から神様の前に悔い改めなければあなた方倒されてしまうぞというのがヨハネの教えでした。そしてそれを信じて、私は心から悔い改めてこれから神様の前に御言葉に聞き従って生きていきます。でそういう人にヨハネは洗礼を授けたわけです。でところがそのヨハネの前にですね、ファリサイ派やサドカイ派の人たちが形だけその洗礼を受けてみたいと思ってやってきたということがありました。でヨハネはですね、そういう人たちを非常に厳しい口調で攻撃をしたんです。マタイによる福音書の3章の7節と8節を読むと、その時の様子が語られています。新約聖書の4ページですが、マタイによる福音書3章の7節からお読みします。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマ洗礼を受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。まだ続きますが、この最初の言葉でも十分わかります。マムシの子らよというのはファリサイ派やサドカイ派のようにですね、そのユダヤ人社会の中で、特権的な立場を持っている人たちです。そして、その頂上にいるのが実は祭司長たち、あるいは長老たちです。自分たちこそがユダヤの正当的な在り方をしている、そういうふうに自負している人たち、こういう人たちがヨハネから見るとやっぱり神様の怒りを受けるに違いないって言ってるわけです。あなた方本当に悔い改めなきゃいけない、悔い改めにふさわしい身を結べと言って悔い改めを求めるわけです。ヨハネは外見的にですね、その人がファリサイ派の何々先生ですとか、サドカイ派のどんな貴族ですとか、あるいはエルサレムの最高法院の長老ですとか、祭司長たちの一人です、そんな外的なもので神様の救いが訪れるんじゃない、そうじゃなくて本当に神様の救いっていうのは、あるいは許しというのは真実な悔い改めによるんだ、そういうふうにここでファリサイ派やサドカイ派の人たちを叱りつけてるわけです。そしてファリサイ派やサドカイ派の人たちがこう洗礼を受けたいと思ってやってきたから、ここでこういうことが起こってるわけですが、もしここにやってきていない最高法院の議員とか、あるいは祭司長たちがやってきても、あるいは大祭司がやってきても、ヨハネは同じことを言うに違いないわけです。でヨハネがそんなふうに誰に対しても神様への悔い改めを迫る、でその姿勢というのは当時の民衆にはよく分かったんです。本当に我々はこの社会的な立場がどんなに偉かろうが、あるいはどんなに低かろうが、みんな神様抜きで生きている、神様のことを忘れて生きているじゃないか。ヨハネが言う通り、 神様にもう一度向きを変えなきゃいけないっていう教えは本当だ、そういうふうに民衆の人は思ったわけです。そして実際大勢の人がヨルダン川にやってきて、ヨハネから洗礼を受けたいと思って洗礼を受けていったわけです。ヨハネは神様が送ってくださった預言者だと当時の民衆の大勢の人が思っている。ところがです、まさにですね、ヨハネが誰それ構わず悔い改めを迫る、そういうあり方をしているがゆえに、民衆の上に君臨している祭司長たちや長老たちにとってはヨハネの教えというのは決して受け入れられないんです。どうしてかというと、自分たちこそが神様の前での正しさをそのオーソライズする、その、お墨付きを与えることができると思っているからなんですね。自分たちこそが正しさの本家本元なのに、その自分たちを差し置いて、民衆に罪の許しなんかを伝えている。しかもそれだけじゃなくって、自分たちに悔い改めろなんていうことまで言ってくる。そういうヨハネなんていうのは到底ですね、受け入れることができないわけです。ですから本音から言うならば、最初や民の長老たちが本音で答えるとするならば、ヨハネの洗礼というのは決してこれは認めることができない。これはあの者が勝手に行っていたことで、彼の背後に神様がおられるはずがない。正直に率直に答えれば、そういう答えになるに違いなかったわけです。ところが、イエス様からですね、あのヨハネの洗礼はどこからのものだったんだ、天からのものか人からのものかと尋ねられたときに、この祭司長たちや長老たちは率直に正直に返事できないんですね。25節の後半にこんなふうに彼らの姿が書かれています。彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだといえば、群衆が怖い、皆がヨハネを預言者と思っているから。祭司長たち長老たちはですね、自分たちが正しさの本家本元だ、そう言ってるわけです。ですからそういう立場からするならば、神様の権威を人々に示して、自分たちもその権威に服しながら人々を正しい方に導くのが務めなんです。もし洗礼者ヨハネが本当に神様からのものでないと、そういうふうに思っているのであれば、どんなに反発されたって、いやヨハネはやっぱりあれは勝手に洗礼授けてただけだというふうに言わなければならないはずなんですね。この長老たちも祭司長たちもですね、たとえ民と判断が違ったとしても、もし自分が本当に権威を神様から委ねられている、自分の背後に神様が立っておられるんだ、そのことを信じているならば、堂々とです、堂々とヨハネの洗礼というのは人からのものだった、そういうふうに、あっさり答えて不思議ではないんです。実際そう思ってるんです、この人たち。ところが、人からのものだといえば群衆が怖い、イニジクも言ってるんです。彼らが本当に恐れているのは何かっていうと、神様ではなくて人なんです。自分の行動の基準っていうのは何かというと、神様に従うことではなくて群衆におもねることなんです。格好の上ではです、この祭司長や長老たちは、自分たちの背後にはいつも神様がおられるんだ、自分たちはその神様の権威によって何が本当に正しく何が誤っているかを判断する、そういう務めを与えられているんだと言って、自分たちの権威を誇ってきたんです。そしてそういう態度のままですね、イエス様のことも自分たちが判断してやろうと言って、イエス様を教えることを邪魔立てして、その前に立ち塞がって、お前は一体何の権威でこんなことやってんだというふうに言ってるわけです。イエス様はそれに対してヨハネのことを持ち出したのは、まさにイエス様の前に立ち塞がった この祭司長たち長老たちの欺瞞を暴くためなんです。本当にあなた方が神様に信頼をして、神様が自分の背後に立っておられる、でそういう権威を持っていろいろなことに裁きをつける、神様に仕えるという使命に生きているんであれば、どんなに民が反発し怒り出そうとも、自分の信じている誠のこと言うほうがないはずだ。ところがやってきた人たちはそうで言えないわけです。群衆が怖いあまりに、何て言うか、27節のところで、そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。わからないって答えるってことはです。実は最高法院に与えられている使命から逃げ出しているということになります。イエス様の前にやってきたこの人たちは、神様を恐れて神様だけに仕えて使命を果たすというその務めを放棄しているんです。そのことよりも目の前の人間を恐れ、人々におもねろうとするあまり、本当に自分たちが果たさなきゃいけない判断をごまかしているんです。もちろんヨハネが神様のものか人からのものかで、人からのものだっていう判断が正しいかどうかはまた別の問題です。しかし今実際にこの人たちはそう思ってるわけなんですから、そうだったらそう言わなきゃいけないのが、最高法院の議員である祭司長や長老たちの務めであるはずなんです。しかし本来の使命を果たそうとしないで、行うべき役割や務めから逃げ出してごまかしてしまう、そういう姿をとっています。さて、しかしです、私たちは最高法院の議員でもありませんし、別に世の中でですね、誰かを裁くという立場にもありませんけれど、多くの人が私たちだけじゃなくてそういう生き方をしていますが、しかし私たちこの社会で生きていて、本当に自分が果たすべき務めを果たさないでそこから逃げ出している人、あるいはごまかしてしまう生き方というのはですね、この社会でも割合見かけるんじゃないでしょうか。会社においても仕事の責任を果たそうとしないで、ごまかしてしまう、でそういうような人たちがいっぱいいる、まあ、こんなこと言わない方がいいかもしれませんが、朝の私 ZIP を見てると、会社員っていうアニメがあるんですね。いろんな会がいるんです。あっさりと仕事を投げ出すアサリとかですね、仕事やらないで待って待ってって言ってる待てないとかですね、いろんな人がいるっていうのをこうパロディでやってて大変面白いんですけれども、いかにですね、その働いている人が仕事が大変だってこともあるんだと思うんですが、仕事しないで逃げ出そうとしてるかっていうようなことを面白おかしくやってる、そういうアニメがありますが、会社でもそうですし、学校でもそうですし、あるいは政治の世界でも宗教の世界だってそういうことあると思うんですね。本当にはですね、私たちがどんなふうに生きていくかということを示すべき、やっぱ権威を持って立たなければいけない務めというのはあるはずなんです。それはどんな人にも、おそらく本当に私、ただ一人の主婦にすぎませんとか、一人の母親にすぎませんとか、父親にすぎませんとか、あるいはそれこそ私はただ一人の子供にすぎませんという人だってですね、自分の在り方を通して本当に正しい人間の生き方ってのはこうなんだというふうにですね、示すべき務めというのは一人一人にそれぞれ与えられているはずなんです。ところがそういうことというのを放り出してですね、ごまかしてしまう在り方というのが私たちの社会には蔓延しているように思います。自分が正しいと信じる在り方をする、しかしその在り方をうっかりしてしまうと、周りの人たちからですね、浮き上がってしまったり目立ってしまってですね、自分が叩かれるかもしれない、自己保身のためにですね、そちらの方にキュウキュウとしてしまって、本当に自分が今この場面でどう生きなきゃいけないのか、何を果たさなきゃいけないのかっていうあり方から逃げ出してしまうということが私たちの社会には非常に多くある、そういうふうに思います。でもちろんそれでですね、その時私たちは一時は保身できるんです。でも 大切なのはその時にですね、私たちは自分の尊厳を失い、そして自分に神様が与えてくださっている権威をないがしろにしているということです。一人一人私たちはですね、その場で何かやるべき務めがあるんだとしたら、それは神様がそこに私たちを立たせてくださっているんです。そして自分がそこでどういうふうに生きるべきかということを神様が示してくださって、こう生きていいんだよというふうに教えてくださっている違いなんです。ところがその神様から離れてですね、自分の利益を守るため、自分の身を守るためにぎゅうぎゅうとしてしまう。で、そういう時には私たちは全く何の権威もない。逆に言うとそんなあり方はですね、いつでも非難され、糾弾され、そして捨て去られてもおかしくないようなあり方になっていってしまう。祭司長たちは、あるいは長老たちは、本来自分がここでやらなきゃいけない務めから逃げ出したんです。そしてそうすることで、実はこの人たちは今私の背後には神様なんかおられませんということをですね、明らかにしちゃってるわけです。何にもありません。そのことを空虚にして、空虚なことを明らかにしています。まるで権威があるような顔をしてですね、立ちはだかっていながら、しかし本当には何にも背後に抱えていない。そのことが明らかになってしまう。かえって恥をかいてしまうんです。そしてイエス様は、この人たちがわからないと答えたので、私も何の権威でこういうことをしているのか言うまいと言って、その後何事もなかったかのように民衆に教え続ける。で、そういう仕方でこの先は続いていきます。しかし実はこの先イエス様が教えていかれることというのは、この目の前にいる人たちみたいに空虚になってはいけないのだということを教えていかれる。本当は正しく務めを果たすべき者たちがちっとも果たさなかったという例えをですね、次々に言ってですね、そうすると祭司長や民の長老たちは自分たちのことを言われてるんだ、気がつくんです。そしてそれがどうしてもこのイエス様を生かしておくわけにはいかないという思いにつながっていって、数日もの陰謀に向かっていくというふうになります。私たちは教会に来て御言葉を聞く。で、その時何で聞くのか。それはそこで人間がどれほど巧みな話をするかを聞きに来るんではないはずなんです。そうじゃなくて、人間の拙いこと、本当に私たちの言葉は拙いのですけれども、しかしその背後に神様が立っておられ、神様が私たちに語っておられる、その御言葉を聞くために、そしてまたその神様が私たちに語ってくださることを聞いて、それを信じて従うためにここに集まってきて御言葉を聞くんです。今日のイエス様の姿からそのようなことを教えられるんですね。私たちは人間の言葉ではなくて、神様の御言葉にこそ耳を澄まし、そして聞き従って生きる、そのようなあり方を、そしてまた神様の御言葉に従って生きるときにこそ、私たちはですね、本当にその人らしい尊厳を神様から与えられて人生を生きていくことになります。私たちは神様から裏打ちをされている、そういう人生を幸いなものとして辿っていきたい、そのように願うのです。お祈りをされましょう。御在天の父なる神様、イエス様が人々を教え、あなたの御言葉を聞かせようとなさっておられた時、その言葉の前に立ち塞がり、何の権威によってこのようなことをするのかと、そのように愚かにも尋ねた祭司長たちや長老たちがいたことを聖書は語っています。私たちの時にあなたの御言葉以外に何の権威も持たないにもかかわらず、自分の思いや考えの方を先立たせてしまうような過ちを犯す時があることになります。どうか私たちがあなたから離れさまよい出さないために、あなたの御言葉を絶えず私たちにお聞かせくださいますように
お願いいたします。週に1回また月に1回でもどうかあなたが私たちに聖書を通して語りかけてください。そして私たちがあなたから命を与えられ、あなたによってこの地上に送り出され、今生かされているものであることを覚えさせてください。主が私たちに伴ってください。どれほど困難に思え、また危険の中に陥っているように見える時にも、なおそこに主が共にいてください。そしてまた私たちがなすべき道を、私たちに先立って歩んでいてくださることを知ることができますように。ただ主に従って、私たちがその時その時、本当にその場でなすべき技を心を込めて行うことができますようにお導きください。私たちは人間の愚かな知恵しか持ち合わせませんので、自分で全て人生を歩んでいけるか考えるとき、はなはだ不安を持ちがちですけれども、しかしあなたはその弱い私たちをご存知で、全てのときに私たちを導き、手を引いて歩ませてくださいます。どうか主が私たちを導いて、私たちがどれほど辛いときにも苦しいときにも、なおそこに共にいてくださることを覚えることができますように。私たちの助けはこの世界のどこからでもなく、ただあなたから上から与えられ、主が共にいてくださることによって与えられるのだという信仰を、どうか私たちの中に育ててくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。